テモテへの手紙第2、4章1節から8節。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために、教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話に逸れていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに注ぎの下げ者となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでもなく、主の現れを慕い求めている人には、誰にでも授けてくださるのです。天の父様、今夕、改めて御言葉を伺います。人々の心に、恐れが、また死への恐怖が及んでいる中、どうか生ける主の御言葉によって勇気をいただき、また命を主が支配しておられることを覚えて、私たちが恐れずに福音を明かしできますようにお願いいたします。このクリスマスを控えた季節に、改めて教会の使命を覚えて立たせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感染症の影響でこの春から通常の教会の活動が、いつものようには行えない状況が続いており、この状況のままで、クリスマスを迎えようとしております。この時に、またこの時だからこそ、改めて教会の使命、伝道の大切さを確かめましょう。まず、宣教の必要と命令を覚えましょう。宣教の必要と命令を覚えましょう。一節、二節には、神の前で、そして、裁かれる、生きている人も死んだ人も裁かれる、キリストの前で、そしてやがて完成する御国を思いながら厳かに命じると、パウロは伝道者テモテに、語りかけており、それは、教会に語りかけていることでも、そうです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい、とパウロは命じています。神様はすべての人を裁かれます。すべての人は罪を犯して神の裁きのもとにあります。このままでは滅びに向かいます。エペソ人への手紙の2章の2節に、生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたと。クリスチャンも、そして他の人々もそうです。 しかし神様は罪に歩んでいた私たちを見捨てずに、救い主である御子を使わしてあがないを成し遂げてくださいました。私たちが救われるために福音を聞く必要があります。神様が用意してくださった救いの道は、人が思いもかけない不思議な道だからです。福音が伝えられなければイエス・キリストを信じることはできません。信じるどころか思いも及びません。どうして神様が罪深いものを救うことができるか、努力しても無理ならばどうして人が救われえんだろうか、述べ伝えなければ聞くことはできず、そして聞かなければ信じることはできず、信じなければ呼び求めることができず、呼び求めなければ救われません。ですから時が良くなるまで待とうではなく、良くても悪くてもしっかりやるようにと、述べ伝えるようにとパウロは命じます。悪いと思える理由はたくさんあります。反対があり、忙しさがあり、疲れがあり、そして恐れがあります。この気球の時期に人々の空気を読まないで伝えていたら、かえって逆効果になるのではないか、そう思う恐れもあります。確かにあえて反発を買うようにすることは愚かなことでしょう。しかし良い時しか行わないならば、いつでも悪いことはたくさんありますので、いつまでたっても再会することはできず、伝えることができません。聖書は言います。良い時しか行わないのは不忠実であり怠惰であると。できないことはたくさんあるでしょう。しかし時が良くても悪くても、この状況にとらわれないで、今できる最善を目指して福音を伝えましょう。伝道の働きは農夫の働きだと例えられています。もちろん危険な嵐の時に出かけることはできませんけども、雨が降ってるから行かないとか、あるいは土地が荒れ果てているから耕さないとか、種をまかないとか、もちろん賢くやる必要はありますけども、収穫を得るまで木を切り、石ころや根株を取り、そして土地を耕し、土を整えて、その働きをしなければ収穫まで至りません。良い畑がもう種まくばかりに待って、あるいは収穫ばかりに待って、そういう時もあります。それは他の働き人、他の巨大姉妹がまいてくださり、また耕してくださったからです。私たちはそれをしないで 収穫だけに出ていこうということは農夫として恥ずかしいことです。羊飼いの働きにも例えられます。水が乏しいところ、緑が乏しいところでも、だからこそ羊が飼われる土地です。狼が羊を狙いに来ることがあります。安全な時、また楽な時だけ羊を飼うわけにいきません。同じように福音の種まきや刈り入れの働きも、また神の羊が成長するために教え導く働きも、時が良くても悪くても続けていく必要があります。そして私たちがまず心に置くのは、主の御言葉を伝えるということです。福音こそ救う力があります。福音の中心はキリストです。第2テモテの3章15節、途中から読みいたします。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。また御言葉が生徒を整え成長させます。同じく16節17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。もちろん語るときに相手のことを考えなければなりません。あらゆる方法で伝えます。相手の置かれている状況や理解力に応じて理解できるように繰り返し伝える必要があります。勝手に言いっぱなしではいけません。パウロはユダヤ人と異邦人、強さ弱さ、それぞれ相手に合わせて教え指導しました。それは何とかして幾人かでも救いに導くためです。第一コリントの9章22節にある通りです。第一コリント9章22節、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。テモテの手紙の4章に戻っていただけますか。2節の、後半に、責め、戒め、また進めなさいとあります。罪を指摘し悪いところを戒める、それは、話しづらいことでもあります。しかし、人々を愛するならば愛を持って、救いの必要を伝える必要があります。悔い改めの必要を伝える必要があります。そして進めなさいとあります。進むべき道を示し励まします。私たちが信仰に進むには励ましが必要です。そして福音はその内容からして愛と励ましに満ちています。救いに必要な犠牲はすべてキリストが用意してくださいました。救いの道を主が共にいて導いてくださいます。ですから私たちは信じ従うだけで良いのです。虫が良いと思えるほどに、ここまでしてくださるのといぶかるほどに、福音は 励ましと慰めに満ちています。ですから私たちは自信を持ってここにこそ救いがあると語り継ぎましょう。第二に述べ伝えなければいけない理由は、時代がますます悪くなっていくからです。三節四節にある通りです。パウロはというのはと言って、どんな状況でも福音を述べ伝えるべきもう一つの理由を掲げます。時代はますます悪くなっていきますから、人々が堅くなになる前に伝える必要があります。どんな時代でしょうか。どんどん福音を聞く前に拒んでしまうように時代はなっていきます。3節をご覧ください。健全な教え、正しいことは正しい、間違っていることは間違っている、そして回り道しないでロークする必要がある、そういう健全ですけども耳の痛い話を聞くのができなくなっていく時代だと。つまり自分の思い通りにしたい、自分の欲望のままに歩むことを追求する時代になっていきます。そして3節の続き、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集めとあります。自分の気に入る意見しか、考えしか受け入れようとしない、自分を基準にし神のように考えてしまいます。確かに豊かな時代、それ自体が私たちの環境として自分の思いを通しやすい、忍耐してとか待ってとか、それが便利な時代になるほど、豊かな時代になるほど難しくなっていきます。そして健全な教えを聞きたくない話を聞きにくくなるということがあります。また終わりの時代は一方困難になっていきますので、困難があまりにも多いために、希望の教えをあるわけがないと拒んでしまいます。これが悪循環として続いていきます。豊かさのゆえに甘やかされて自己中心になり、そして福音の厳しい教えを、罪の厳しい指摘を聞きにくくなる。しかしそれでは解決がないので、やがて困難に陥ってしまう。すると困難や悲惨のために、どうせ無理でしょうと、希望があると言ってもと言って聞かなくなってしまう。こうして罪の現実と裁きの現実から目をそらして、今だけ満足できれば、今だけ良ければ良いと考えてしまう、そういう時代が現代ではないでしょうか。さらに情報過多の時代です。ネットに、そしてテレビやラジオの番組、動画のコンテンツでも、この間教師の研修会で聞きましたけども、ますます興味を引こうと、提供するものがエスカレートしていきまして、 忍耐を持って最後まで聞かないとわからないような話はもう途中で聞けなくなってしまう、そういう時代になってきました。私たちはだからこそ時代が悪くなる前に述べ伝える必要がありますし、またこの悪い時代に魂が侵されてしまう前の、まだ心が柔らかい子供時代に神様を伝え、キリストを伝え、福音を伝えて、教会に信頼を得るように種をまく必要があります。今ジョイフルキッズの働き、そして日曜学校の働き含めてですね、まだ教会に来てない方たちに、イエス様を知らない方たちに、悪い時代だからこそ早く種をまく必要があります。そして今感染症が拡大されて、集まること、つまり人と人とが関わり交わることが困難になってきました。こうして関わることによって信頼を築くことが困難になると、信頼すること、忍耐すること、求めること、それが、訓練できなくなります。何しろ交わりなかったら信頼するも何もありません。そして、信頼すべきものがあれば忍耐できますけども、また希望があれば求めることができますが、交わりが断たれることは、そういう良い関わりを築くことの土台が揺るがされることでもあります。その弊害は教会やキリストの教え、聖書だけでなく、あらゆる分野に及んでいます。ある意味サタンはなりふり構わず教会だけを狙い撃ちするのではなく、すべて健全なもの、健全な人格形成や社会の形成をすることをもう十把一からげに難しくしようとしています。キリストを信じることが大切ですと言っても、信じること自体が難しい、信頼すること自体が難しい、交わること自体が難しい、希望を持つこと自体が難しいとなると、福音を聞いて信じることが困難になりますね。そんな時代にあって私たちは、さらに時代が悪くなる前に福音を伝える必要があります。この状況に飲まれたままですと、ますます手遅れになる危険があるからです。さて、テモテの手紙の第2の4章を開いてくださってますけども、5節から8節は、私たちへの励ましです。苦難に耐え務めを果たするならば、主は報いてくださる。苦難に耐え務めを果たすならば、主は報いてくださることを聖書は約束しています。この困難な時代も神様が すべてをご存知で導かれていることです。一見先ほど申しましたように伝道の道がますます狭められている、サタンが暗躍している時代に見えるかもしれません。しかしイエス様が来られ、人たちが働き、教会が築かれ広がっていった時代は同じように困難な時代でした。困難な時代は私たちに信じること、希望を持つこと、忍耐することを難しくさせていますけども、同時にこのままではいけないという人々の危機感を呼び覚ます状況でもあります。愛なものを求めていても解決にはならないんだ、自分の確かな希望になるものが必要だ、確かな支えになるものが必要だと人々は心の中で飢え渇く中で真理を求めます。その点ではこの悪い時代は伝道の絶好の機会ということもできるのです。実際牧師会の話でも伝道は難しいけども神様は教会に人々を送ってくださってる、ですからこの方々のために救いがあるようにと祈りの要請がたくさん来ています。船橋でもなかなか種をまくことは難しい状況ですけども、その中で神様は不思議な方法で求道者を与えてくださっています。イスラエルの歴史、教会の歴史、そして教会史の中において神様は困難な時代を通してご自身の御業を明かしされたことがたくさん出てきます。エジプトの奴隷時代、またイスラエルの民の捕囚と帰還の時代、救い主の生涯、迫害の中で広がった福音、疫病の中での愛の奉仕による証の拡大など、一見伝道に、福音の拡大に困難と思う時代に信仰が呼び覚まされ救いが広がっていきました。私たちの今の時代も一見伝道が進展しなさそうに思われます。しかし過去の歴史を見ると実際は違うのです。悪い時代だからこそ人々は真理に飢え、暗い時代だからこそ福音の光がより輝くのです。パウロの証を励ましとしましょう。第二テモテの四章の五節に、けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさいと、テモテを励ましてますけども、パウロ自身がそういう経験の中で主の励ましをいただいてきたから、こう証しできたのでした。幾多の困難の中で、主が守ってくださったから、主が励まし力を与えてくださったからこそパウロはこう証しできました。7節、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと。パウロを支えてくださった、パウロを困難の中で用いてくださった主は、私たちにも同じようにしてくださいます。それを信じて使い続けましょう。生かすのも、死に至らせるのも、健やかなのも、病なのも、神様の支配の中で最善です。まず目指すところは、八節にある通りです。主の現れを慕い求めている 人。パウロはただこれだけの条件を挙げて義の栄冠を主が授けてくださると受け負いました。受け負いましたというか証ししました。イエス様が決して見捨てることなく救いのうちに守って、そして迎えに来てくださる。天国で迎えてくださる。このことを信じて歩んでいるならば、神様が用いてくださる、明かしさせてくださる、忍耐させてくださると聖書は約束しています。信仰を持って今与えられた自分の務めを果たしましょう。ただあらゆる営みを主の栄光のために捧げましょう。第一コリントの10章31節にある通りです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。飲食もまた日々の生活もそして自分に与えられた直接伝道には関わりないと思える働きも神様が与えてくださったものと覚えて神様に喜ばれるように感謝してなすならばそれは証となっていきます。そして神様は私たちの平安や感謝や喜びの証を通してどうしてあなたはこの困難の中で平安なうちに生きていられるんですかと、そう興味を持たれる方を起こしてくださるでしょう。その時に第一ペテロの3章15節にありますように説明を求める人には誰でもいつでも弁明できる用意をしてそれを語ればよいのです。その時に主はパウロに対すると同じように私たちにも義の栄冠を与えてくださいます。時が良いか悪いかは問題ではありません。主はあらゆる状況を益としてくださいます。主の命令に従って信仰生活を守り福音のために仕え御言葉を明かしする機会を備えていましょう。主はあらゆる方法で私たちを用いてくださいます。お祈りいたします。天の父様、今人々が健全な教えから耳を背け自分の好みだけを求める時代でありますけれど、それは必ず行き詰まります。どうか時が良くても悪くても私たちが主を待ち望み主に仕えて福音を明かしすることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。